で、まあ、僕らの1週間の動き、まあ、いろいろありまして、
はいはい
はい、まず私なんですけ ど、 どやっぱりこう今の大阪、今の日本ということで、
うん、
今一番梅田のあたりで話題になっております。梅田っていうのは大阪の北のね、まあ、玄関口というか、はい、まあ、繁華街でございまして。まあ、
大阪一と言うていいでしょうね。
そうですね。
まあ、北も南もありますけども。
はい、まあ、その梅田をね、はい、ちょっと先日ドライブすることがありまして、
はいはい、
しかも深夜の0時頃に。
ああ、そう。
はい、僕結構夜にね、あのあたり出没してるんですけど、
ご苦労さん、
はい、今度ですね、ヨドバシカメラのですね、
はい、
梅田タワーの商業施設がですね、
はい、
グランドオープンする
とね、あれ駐車場やったところを、
そうです、
長いこと置いといたけども、はい、まあ、タワーができたということですね。
そうですね、は
い、
で、まあ、そこのですね、なんかホテルとか、まあ、商業施設とか、うん、いろいろ、まあ、複合ビルみたいな感じになってるんですけど、そのですね、商業施設の方がですね、今度11月16日にグランドオープンするということで、その直前にですね、ま
あ、
たまたまちょっと横通ったんで、
あ、なるほど、
あのカメラのダッシュボードに、あ、車のダッシュボードにカメラを置いて、あのあたりちょっとこう撮影しながら、
車載で、
そうですね、はい、深夜の梅田をですね、ぐるぐると回っておりまして、
ね、
まあ、またよかったら皆さん YouTube のバンチャンネルでも公開してるんで見てほしいんですけど、
はいはい、
あの、ヨドバシの梅田タワーね、もう、まあ言うても、まあ、あと数日後に開業するんで。
なんか報道公開はあったらしいですね。
あ、そうなんですか。
昨日か、なんかそんなんで、ね。
行きたかったですね。
ね、僕はちょっと、はい、あの、申し込んでなかったもんですから。
はい、行けなかったんですけど、うん、もうほぼ出来上がってるというか。
ね、ですね。
はい、もうお客さん入る準備できてる感じで。
今週の土曜日にね。
そうですね。
僕もまあ FM1000 の放送があるんですけど、終わってからできたらちょっと出かけて行って。
うん、あ、そうなんですか。
なんか見学してこうかいなとも思っております。
はい、まあそんなヨドバシ、梅田タワーのですね。
まあ大阪の大きな話題です。
そうですね。リンクス、梅田という、まあそういう、あの、商業施設の名前がそうなってるらしいんですけど、それがまあグランドオープンするということで、はいはい、まあ、僕らがね、そこで注目してるのが、
うん、
まあ、文雄君もそうかどうか分かんないですけど、やっぱ石井スポーツですよね。
ですね、まあ、それで行くんですけど、僕は、
はい、う
ん、
石井スポーツがですね、6階にあのお店を構えて、
うん、
なんか靴を売ったりとか、
うん、
まあ、アウトドアとか、登山用品を売ったりとかするっていうのが、
うん、
あの、まあ、僕ら的にはすごいあの興味があるんですけど、
なんか2階と5階もね、
はい、
靴専門店ができると、子どもの靴が、
ね、
まあ、割と日本ではあんまりないらしいんですけど、
ね、
専門店で子供の足がまあ、うまいこと発育するようにとか、ま
あ、やっぱりあのヨーロッパと比べたらないですよね。
まあ、ヨーロッパのまあそれ一つのマネかもしれませんね。
そうですね、あの、うん、まあ、比較的大阪メーカーで、あれどこやったっけ、あの、あ、大阪の登山メーカー、
あ、モンベル？
モンベルがね、
うん、
その子供用のトレッキングシューズ出してるんですけど、それでもちょっとデザインがいまいち
あ
ったりとか、
あ、ね、
まあ、そもそもモンベルしかね、その、うん、メジャーなメーカー出してないっていうのもちょっと変な状況なんで、
うん、
まあ、そこをこのヨドバシがこう改革してくれるかなっていうのを、
ね、
まあ、期待しております。
まあ、靴はやっぱり関西、はい、大阪、神戸ということになってますもんね。
まあ、アシックスとかね、
それはもうそうです、
ね、まあ、いろんな有名な、
まあ、水のあり、
そうですね、
メーカーが、鬼塚がありね、
そうですね、あるんですけど、うん、まあ、ただちょっと僕が心配してるのが、
うん、
まあ、文雄君も皆さんも同じかもしれないんですけど、このヨドバシ一強時代に大阪がなるんじゃないかな、
う
ん、特に梅田のあたりが、
ね、
まあ、大阪って、まあ、老舗の個人経営のカメラ屋さんとか、
うん、
で僕らもよく愛用してる、
う
ん、あの、ね、登山用品店とか、
ね、
まあ、たくさんあるんですけど、
まあ、まあ、本当に専門性のしっかりした店があるだけに、
そうなんですよ、はい、そういうところのお客さんがみんなこっちのヨドバシの方に流れて、
まあ、そうですね、
まあ、いわゆるその駅前第一ビルとかね、
うん、
第二ビルとかの、まあ、古い大阪の商業施設が廃れてしまうんじゃないかなっていう僕は危惧を持っております。
いや、それはもうみんな持ってますし、現実に他の都市ではね、
はい、
もうその本当駅前とか駅上とかそういうところの大手が全部、
うん、
まあ、お客さんを取ってしもてですね、
はい、
周りにあります面白い老舗がだんだん潰れているという、
そうそうそう、
ことがあって、大阪はまだね頑張ってるんです、これ
頑張ってるんですけど、
けども
これからどうなるかなという感じで、うん、
いやもうね、一番心配ですね。
まあ、もちろん消費者の僕らも考えないとダメだし、その窮地に立ってるこうその小さいお店も、
あ、そうです、
やっぱりちょっとサービス変えるとか、
それはそうです、
いろんなお客さんに裾野を広げるとか、そ
う
です、う
ん、
そういうこと変革を行うべき時期だなと、
まあね、ここを守ってたらあきませんね。
そうですね、
ここを守りつつそのスタンスを置いといてほしいんですけど、同時にやっぱり、はい、変わっていく消費者とか、
そうです、
変わりいくサービスとか、大手のやっぱり細かい、うん、昔大手言うと荒っぽかったんですけど、今は やけに細かいですからね、
うん、
そういうところもやっぱりもっぺん見直してみてですね、
そうですね、
やっていただかんと、
はい、
寂しい状態になる可能性がありますね。
そうです、まあ、そんな中、うん、まあ、僕らが特に文雄君がよく利用してるカメラの大林、
はい、
にこの前文雄君が行ってきて、あ、
そうですね、
まあ、これも同じ梅田エリアにあるんですけど、
そうです、まあね、僕はまあここが一番好きなとこですんで、は
い、なんかいろいろカメラについて、ね、ですね、話を聞いてきて、まあ、
まあ面白い話聞かせてもらいましたね、
はい、今のその大手カメラメーカーの立ち位置なんかも ね、
う
ん、
そうですね、
実際のその販売員の方が教えてくれたりとか、
なぜソニー一強なのかとか ね、
そうですね、
あれはやっぱりあの、まあ、古手の店員さんっていうんですか、うん、そういう方の話を聞いて、
はい、
あ、そうかというような話もありました。それも、まあ、できればあの4番目の旅行キャディのコーナーでですね、はい、ちょっと久しぶりにそういうカメラ話もいいかなと思っております。
で、まあ、次なんですけど、まあ、ちょっとまた僕の話になるんですけ ど、 その梅田から北に、まあ、15、6キロ行ったところに、まあ、僕らのこの千里町エリアとかね、さらにあの箕面の方がね、まあ、
北摂中ですけどね、
そう位置するんですけど、その千里中央エリア、僕らのこの本局のある場所から箕面の方まで、
はい、
今北大阪急行の延伸工事が ね、
そうですね、
ずっと行われておりまして、はいはい、まあ、このヨドバシタワーのドライブと同じ日にですね、
う
ん、こちらも深夜なんですけど、
う
ん、ちょっと僕あのその国道423号線っていう、まあ、新御堂筋をですね、梅田から走りまして、
はいはい、
この北大阪急行線の延伸の現場を見てきたんですよね。
あ、夜派手でしょ、こう。
そうですね、
ものすごい、
もう24時間365日クリスマスみたいな感じの、あの電飾がすごいんですけど、
あれ飛行機から見たりしたらね、
はい、
なんかこうもう光の川が流れてるみたいに見えると思うんですよ、
ね、天の川みたいに見えるかもしれないんですけど、まあ、そんな千里中央駅から箕面の茅野駅までの約 2.5 キロが、まあ、延伸すると鉄道になるということで、まあ、その駅が2つできるんですよ、
そうです、
千里中央駅からね、うんうんうん、でその駅の現場をその423国道423走りながらちょっと見てきたんですよ、
まあ、深夜に観察したわけですね。
そうです、そうです、まあ、一つが箕面船場阪大前駅、
うん、
でもう一つが
長いねこれも、
そうそう、ちょっとなんか言いにくいんですけどね、
うんうん、
それとあと箕面茅野駅、
はいはいはい、
だから結局今北大阪急行線 の、 あの始発駅は僕らのこの千里中央なんですけど、
そ
こ、ね、
う
ん、からまあ北の方に 2.5 キロ伸びるという、うん、でまあその箕面茅野駅がまあ始発駅になり、さらに終着駅になるっていうことなんですけど、
うん、
この僕がびっくりしたのが、
うんうん、
これ鉄道好きの方なら当たり前かもしれないんですけど、うんうん、あれ箕面茅野駅って地上駅なんですね、
う
ん
う
ん、
まあまあそれは僕も知ってました。
あ、知ってましたか、
うんうんうん、
いやというのもね、まあ、今までずっと工事現場車で走ったりとか歩いたりしてて、
うん、
僕ずっと地下に入ると思ってたから、あこの前行った時は、
うん、
もうなんとね、うん、もうそれこそモノレール張りの大きな、
うん、
あの橋脚ができてて、でさらにその上に乗せる橋桁っていうんですかね、うん、
今の鉄道工事で結構これ大きいですよ、はい、短いけどね、
そうそう、で実際にまあ電車が走るその線路の部分を乗せてる工事が、
うん、
てかもう実際に乗ってる姿を昨日目の当たりにして、
うん、あ、
こんな大きな構築物ができるんだなって、うん、結局あそこその国道171号線っていうあの東西の道があるんですけど、うん、あれをあの上を横断しないとダメなん で、うん
ですね、
まあ、やっぱりその近いよりも、まあ、地上の方が現実的やったんかなとか、まあ、結構ねこの工事、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、ケチがついた工事というか、
まあね、
もうちょっと早く
予定外のことがあったんですよね、
早くできるという予定やったんが、まあ、なんかいろんな問題で、まあ、それもちょっと詳しくはね、まあ、もしかしたらタブさんとかご存知かもしれないんですけど、まあ、ありまして、結局、まあ、今公式ホームページによると開業目標ですよ、しかもこれも目標なんですよね、
うんうん、
まだ決定じゃないんですよ、
あと2年ぐらいですか、
2023年度って書いてるんで、今年が2019年だから、だからあと 4,5 年かかるという計算ですね、
まあ、僕ら聞いてるのは3年以内やとか聞いてますけどね、
うん、それね2023年度っていうこの年度っていう数字のマジックがあって、多分これ2024年までずれ込むと思いますね、それを見越してのおそらくこの開業目標なんですけど、まあ、果たしてどうなるか、
うん、
まあ、無事開業できるのか、
うん、
まあ、着々と工事は進んでるんで、
まあ、これ途中でやめることはまずないと思いますけど、
延伸することは間違いないですけど、
やめることをまあ、った噂も飛んでたんですよ。
ああ、そうなんですか。まあ、この駅名の、
うん、
あの選定も何かこう大人の事情があったという感じがしますし、まあ、僕らがね好きな北急だけに、
そうです
、もうちょっとこうすっきり言ってほしかった気はしてるんですけど、
ね、
まあ、それはもうしょうがないです、
まあ、あるんで、はい、政治も絡んでるみたいですね。
そうですね、はいはいはい、でまあ、もう一個ごめん僕いいですか。
あ、どうぞ。
僕の話ばっかりして申し訳ないんですけど、
はい、いい
まあ、YouTube、
うん、
結構最近ね大きなあの規約変更というか、あの結構 みんなこうドヨドヨっとしたような、ね、変更があって、あ
それは公式発表ですか、テペが感じてることですか。
公式発表です。
あ、そう、
公式発表がつい最近ございまして、
どんなことですか。
これね、あの YouTube って以前ね、
うん、
一回そのアメリカかどっかで、
うん、
子供の情報を その親権者とか保護者の承諾なしに収集して、でそれによって、まあ、子供視聴者にその表示するその広告を変えてたっていう、
なんとまあやりそうなことですね。
そうなんですよ、
この会社が。
だからアンパンマン好きな人はアンパンマン の, あの広告を動画に出して、
まあ、精神的な、まあ、言うてみたら囲い込みというのか、
ドラえもん好きな人はドラえもんを出すっていう風に、あ、まあ
YouTube、細かくより
そうしてたんですけど、うん、それがどうもアメリカの法律的に13歳未満の子供は、うん、そのさっき言ったようにその、まあ、親権者とか保護者の同意がいるらしいんですよ、はいはい、うん、よくねインターネットで通販とかやっても最後に承諾するっていうのがあるじゃないですか、はい、あれを出さないとダメやったらしくて、あ、まあ、詳しくは分かんないですけど、うん、ま
あ、ちょっと抜けてたとこあったんでかもしれませんね。
それでなんか何百億円っていうねあのあれお金を払わされた、
向こうはね
Google がね、
もうすごいですよね、
まあ、Google にとってはビビたるもんかもしれないんですですけど、で僕はそれだけで終わるんかなと思ってたら、うんうん、罰金だけで終わるんかなと思ってたらそうじゃなくて、うんうん、まあ、その後もその、うん、まあ、余波は続いてたみたいで、
あ、まあ、トランプやからねどんどん攻めますよね、ああいうところは。
で今回の、まあ、大改革というか、うん、大変更になって、これどういうことかっていうと、まあ、チャンネルなり動画なりの、うん、その、まあ、コンテンツ、うん、動画ですね、はい、動画が、うん、子供向け動画か子供向け動画じゃないかっていうのをですね、あの設定する義務が出たんですよ、ユーチューバーに。
なるほど。
だからこれ絶対に設定しないとダメっていう、まあ、一番厳しいこう措置というか、でこれなんでこんなことしてるかっていうと、結局このあなたのチャンネルとか動画が子供向けチャンネルであり子供向け動画である場合は、ちょっと広告の一部制限を行いますよっていうようになって、まあ、さっき言いましたその個人広告っていうんですかね、個人の思考とか趣味に基づいたその分析をして結果出る広告っていうのをパーソナライズド広告っていうんですけど、そのパーソナライズド広告が子供向け動画にはもう出ない、
うん、
表示されない。
なるほど。
要するにその法律的にも親権者の同意がいるんで、
なるほど、
それは実際的にはできないっていう、その同意を得ることはできないということで、子供向けチャンネルとか動画には、うん、まあ、そういう例えばパーソナライズド広告が出ないとか、うんうん、もしくはコメント欄が閉鎖されるとかね。
あーはーはーは
ー。で、新しい動画を公開したら、その登録チャンネル登録してる人にこう通知が行くんですよ。うんうん、このチャン、例えばバンチャンネルで新しい動画公開されましたよってメールに行くんですけど、その通知も、その子供向けチャンネルではできなくなるとかね。
そう。
はい。まあそういう種々の、まあ、ある意味、YouTuber にとっては不利益なことが、
まあまあそうですね、
はい。子供向けチャンネルとか動画には課せられると。
まあ、子供ってやっぱり出るだけでやっぱり見ますからね。
そうですね。
特にもうちっちゃい子供は、
うん、
もうそのばあさんとか僕もじいさんですけども、うん、その、もうよその子でも何であると、うん、可愛いだけで見てもらうからね。
そうですね。
それもあるやね。
で、結局ね、まあこれなんでこういうことになったかっていうと、うん、まあそれはもちろんその子供を保護するっていう目的もあるんですけど、
まあ、それがまあまあ、いわば、表向きの大目的はね、まあ、
大義名分なんですけど、まあ、本当はね、うん、やっぱりその YouTube が、うん、そういうそのアメリカの法律があるにもかかわらず、
うん、
その親の同意を得なかったっていうところに問題があって、
まあ、やりたい方でやってた
と、そういうことです、そういうことです、うん、で、まあ、まあ YouTube 側のその言い分も分かってね、うん、やっぱりそのサーバーの維持とか管理とかの費用を広告の収入費用から賄ってるっていう部分があったんで、
誰でも言うことやけどね、
まあ、それはしょうがないんですけど、うん、やっぱりその特に子供っていう弱い立場を利用してたっていうのが、まあまあ、特にアメリカって子供大事にする国なんで、はい、まあ、余計にこの厳しいこの対応させられたっていうことがありまして、まあ、これからね、その子供向けの、まあ、特にその一番やっぱ子供向けで大きなヒカキンじゃないですか。
なるほど。
ヒカキンのその動画とかチャンネルに出る広告がどうなるかっていうの、もしかしたら収益がかなり落ちるかもしれんなっていうようなことを思ってまして、はい、ただね、まあ、僕はそれが言いたいっていうのもあるんです、まあ、ちょっとごめんなさい、あんまり皆さん興味ないかもしれないんですけど、その、まあ、僕は以前から子供コンテンツは危険やっていうのはずっと個人的には思ってまして、まあ、それが現実になったわけなんですけど、これからですよ、これから何が規制されるかっていうことはやっぱり考えないとダメなんですよね。
まあ、YouTuber としては思とかんと、
そういうことなんですよ。
でしょうね。
で、これからね、規制されるのは酒とタバコです。
なるほど。
これはもう間違いないです。なので、 なるべくですけど、うん、YouTube で収益考えてる人は酒とタバコは出さん方がいいですね、うん、できるだけね、うん、まあそのゼロにするのはもう無理なんで、
ね、
ゼロにはできないんですけど、うん、まあそれをメインコンテンツに据えてる人って、まあ僕の知り合いでもいっぱいいますけど、
危ないね、
危険ですね、うん、酒とタバコはほんまにやめといた方がいい、
なるほど、
っていうのがこれからの YouTube の動きかなと、
動きとちゃうかいなと、はい、まあ鉄平は感じてるということだよね、
これね、もうほぼ間違いないです、
そう、
ほぼ間違いないです、うん、そうなります、だからこそ、うん、まあ僕らはオリジナルコンテンツでやっていかなあかんなと、
う
ん、
ね、
でさらにまあ一応健全な内容というか、うん、まあ煽りもないし暴力もないしっていうような料理なんてもう最高じゃないですか、
まあまあね、
よっちゃんの料理なんてね、うん、もう人間が絶対必要なもんですし、
うんうん、
はい、というようなことをちょっと今今週1週間考えてました。
そう、
文君どうですか。
あ、僕の方はね、まあ結構僕もあのもうだいぶ前から大阪の中心部をねぐるぐる回るような取材を続けてるわけですけども、
はい、
改めましてまあ10年ぐらい行かんかったとこ行ったりすると、まあ、大阪も変わったなと、こういうところはやっぱり大阪のメディアから我々はそれを伝えていかなあかんなと思いながら歩いてますが、
うんうんうん、
まあ先週も2回ぐらい中之島と米田のあたりボラボラしてて、
う
ん、オールも見ましてね、シトレーンが走ってました。
シトレーン、
シトレーンの 2CV がね、
はいはい、
そこに僕てっぺんに先ほど写真を渡したんですけども、
はいはい、これね、
真っ白のボディのね、
はいはい、
まあシトレーンと僕らシトレーンさんがおられるわけですけども、
ね、はい、
まあ堂々とそのね、これ第1ビルの横かなんかのところね、
これ第4ビルですね、第4ビルですかね、大阪駅前第4ビル、
はいはい、おっとね、はい、この時ちょっと横見しててな、そしたら向こうから来るの、な車が来るなと思ったんで、パッとカメラをまあ構えてですね、2枚撮れたんですけどね、
綺麗な 2CV ですね、
真っ白でね、もう貴婦人ですね、これ
ね、もう傷もないし、これ結構名だたる 2CV ユーザーちゃうか、この人は、
かもしれんね、僕も手振ったんですけどね、まあ、向こう気付いてくれたかどうか、はい、確か男性が一人乗っておられたような感じがするんですが、
シトレインさんの乗ってある 2CV も綺麗なんですけど、
う
ん、さらにその、ね、文雄君の写真を見る限りで上を行く保存状態、
うん、まあ、本当に一生懸命乗ってへんと思いますよね、うん、
めちゃくちゃ綺麗ですね、
走ってましたね、
あ、そうですか、
うん、やっぱりこういうあのクラシックカーというのか、こんな車がやっぱりさっそうと走ってくれると、
はい、
街が値打ち上がりますね、
そうですね、うん、ちなみに神戸ナンバー
追いかけて行きたかったぐらい、
元気
そんなにあんまりスピード上げんとね、
あ、まあまあまあ、やっぱりこういう車はね、あの普段から優しく運転せんとすぐダメになりますから、ま
あ、いわゆるクレーニキとかのね、
そうです、
独特のもう
2馬力でしたっけ、
ね、愛嬌というか涙が出るような英語とを
引
っかしながら、
いい
な、日曜日のね
レトロカー
梅田中心部を走ってくれた人があって、
いや、もう存在だけで価値がありますよ ね、この車はね、
本当嬉しいですね、こういうクラシックなもんというのは、はい、
うん、
まあ、溺れるわけじゃないけども、やっぱこれを動かしてある努力とかね、
いや、これやっぱ認めてあげるべきやし、
ね、
もっと日本人がその価値を知るべきですよ ね、なんか新しいもんばっかり行くのも、まあ、もちろんいいんですけど、やっぱり古いもん大事にするっていうのも、まあ、僕ら島国人間ですね、大事かなと思いますけど、
お金もかかりますけど、
いや、これ、
まあ、
多分めちゃくちゃ金かかってんねん、これそれこそ奈良のな車屋さん持って行って、うん、まあ、神戸の方やから、ね、関西も行きやすいから、そこでメンテナンスしてもらう、まあ、神戸にあるかもしれんな、
まあ、
神戸も言うても、
ね、神戸はおも
ろいし、古いもん大事にする街ですからね、
まあ、そんなことがあって、
いいですね、ありがとうございます、
はい、皆さんまた面白い車があったら、
はい、
そんなレポートも待って
ます、そうですね、これまたインスタ出すんですか、
え、出そうかいなと思ったり、
まあ、ちょっとスクエアの形の写真なんで、
もう、ね、カメラをね、
はい、多分インスタ映え、
うんうん、
インスタ用やろ
うなと思って、なんか設定でスクエアにしまして、はい、もう間切るも邪魔くさいもんですから、そういうのはカメラも1台持って2台持ってるんですけど、そのうちの1台をそうしてるんですけどね、
わ、
うん、
かりました、
はい、まあ、そんなことがありました、
はい、
はい、楽しかったです、
はい、ではこの後はですね、よっちゃんでございます、
はい、
まあ、我々の元気の源、
ね、
よっちゃん頑張ってますね、
またまた一つ増えたわね
増えましたね、
あの干し柿の、
干し柿今すごいんですよ、
あのパンツ干しのあれなんかどうなるでしょう、
そうそう、あのタオル掛けやな、
伸
縮するあれが2台ありまして、今1台は富士柿、
はいはい、
愛媛県の富士柿、はいはい、でもう1個は
西条柿、
はい、あれは鳥取県のね、
鳥取の
西条柿を今作って、富士柿の方はね、
うん、
もう干してから17日が経過して、
かなりね、
はい、もう結構できてますよ。今日ね、この後、収録後に1個試食しようかってよっちゃんと言ってるんで。
ほんまかいな。そらええな、はい。
またその話も来週以降できるかなと。
一玉200本目とか言うとったわね。
400グラムで、その藤柿がすごい大きいんですよ。
巨大な柿ですよね。
400グラムで、それがね、だいたい200グラムぐらいまで重さ減ったら、
半分ぐらいな。
出来上がりかなっていうことで、今朝実はね、重さを測ると、もうすでに200グラムを下回ってたんですけど、
よかったね、
ただ重さ だけじゃないんですよ、うんうんうん、やっぱりその柔らかさっていうのも重要で、
触ってみたりしてます
もんね。そう、もにゅもにゅって手でよっちゃんが揉んでるんですけど、うんうんうん、その柔らかさがね、まだ芯があるっていうことなんで、うんうん、まあ重さはクリアできたんですけど、硬さがまだ、柔らかさがまだっていうことで、
あの人はよう言うのは、へその部分言ってるわね、まあ、もう例えやですけど、
そうそう、引き続き、
真ん中にスーッと筋が通ってる、柿の実の中にね、
そうそう
そ
う、そうです
ね、それがまだ柔らかくなると
柔らかい、そうです、まだ硬い、まだ硬いね、まだ藤垣も干します、
はい、
はい、まあ、そんなよっちゃんなんですけど、
今週またもう、人に入るらしいですよ。先が。
ちょ、まあ、そうなんや。
わ、うんまあ、かりました。あと、やっぱり。
サイクル何回、年間やってんのよっちゃん。3、4回やって
る。毎日僕ら食べてるので、ね、ああ、どうしてもそれぐらいストックがいるんです
よ、ね。今食べてんの去年の分でしょ。
去年とか一昨年ですよ。
ああ、そうですか。
冷凍したやつが、ね、はい、冷凍したらまたうまくなるんですよね。
ああ。
もうこれね、ここまで糖分があるかというぐらいな。
ほんま
な、これ極意みたいな、もう。
干し柿ってすごいな。
干し柿の世界は深いですね。皆さんも、そう、今日から始めてみませんか。
そうですね。
そこらに、公園館の中になっとるやつをね。
はい、
2,3 個取ってきてから吊るすだけでも美味しいのができますよ。
YouTube の晩飯チャンネルでこと細かく、
あ、これは、ね、
紹介してます
んで、うちがおそらく一番詳しいんじゃないかと。
真面目にやってます。
素人ではね、
そうですね、
プロの人はまたもっと上手な人いてはるやろけど、はい、